新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は11月の25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカアーカ、約35億円規模 NFT 特化ファンド立ち上げ。アメリカコインベース、暗号資産ウォレット提供、ブレッド買収へ。フォールドとポケモン GO のナイアンティックが提携。 AR 世界でビットコインが獲得できるフォールド AR 発表。円建て民間デジタル通貨 DCJPY 22年実用化目指し実証実験へ。 GMO コインモナコイン上場へ。フランスサッカー AS モナコ、チリーズソシオス .com でファントークン発行へ。地域プロ野球リーグ、九州アジアプロ野球機構、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは、アメリカアーカ、約35億円規模 NFT 特化ファンド立ち上げというニュースです。資産運用会社のアーカが NFT に特化した約35億円、3000万ドル規模のファンドを立ち上げたことが、SEC、アメリカ証券取引委員会への申請書により11月24日明らかになりました。ファンド名はアーカ NFT ファンドで、ファンドの形式はヘッジファンドで申請されています。またこのファンドを率いるのは、アーカのポートフォリオマネージャーであるサーシャ・フリーシュマン氏のようです。なお、申請書類によれば、11月15日にファンドへの投資募集を開始して以来、すでに68の投資家から約13億円、1140万ドルを調達しているようです。なお、最低投資価格は約1200万円、10万ドルとなっています。なお、アーカは10月に暗号資産関連ファンド、アーカエンデバーファンドを立ち上げ、約33億円を調達していました。このファンドは DeFi、ゲーム、Web 3.0 や NFT など、ブロックチェーン技術に関する幅広い領域に投資を行うことを目的としています。続いてのニュースいきます。アメリカコインベースが暗号資産ウォレットのブレッドウォレットを運営する BRD を買収したことが11月24日に分かりました。なお現在ブレッドウォレットは170カ国以上で展開されており、1000万人以上のユーザーを抱えています。今回の買収の目的をコインベースは Web3 の世界の実現を加速するためと発表しています。そしてコインベースは BRD チームにより多くの人々が安全かつセキュアな暗号資産の世界にアクセスできるようにしてくれることを期待しているということです。なお、ブレッドウォレットの今後に関して、ブレッドウォレットでは通常の取引を継続して行うことができます。将来的にはブレッドウォレットのユーザーはコインベースウォレットによるセルフカストディへの移行パスをオプションで用意しており、その際には特別なプレゼントも用意しています。詳細は2022年に発表される予定ですので、ご期待くださいと説明されています。なお BRD は法人向けにもウォレットサービスブロックセットを提供していますが、その法人向けサービスが今後買収でどのような影響を受けるかについては発表されていません。続いてのニュースいきます。ビットコイン関連のデビットカードやアプリを運営するフォールドがビットコインリワードが得られる AR 拡張現実機能フォールド AR ベータ版をリリースしたことが11月23日に分かりました。フォールドはポケモン GO 開発のナイアンティックとパートナーシップを締結し、今回のリリースに至ったようです。フォールド AR はナイアンティックのプラットフォームが採用されています。なおフォールド AR の提供の目的として、ビットコインと楽しさを通じて人間の自由と幸福を促進するメタバースを構築することと発表されています。フォールド AR ではスマホカメラを通じて表示した AR 画面に10分ごとに新しいブロックが周りに出現し、そのブロックをタップするなどのアクションをすることで一定条件でビットコインが取得できるゲームです。現在、フォールド AR はフォールドのアプリ内で一部のユーザーが利用可能となっており、今後サイトで登録した希望者向けに段階的に公開されていくということです。この機能は現在日本国内では利用できません。ただ、今後このゲームは利用できる地域を増やしていく予定ということです。続いてのニュースいきます。74の企業、銀行、自治体、団体が参加するデジタル通貨フォーラムが円建てのデジタル通貨 DCJPY の2022年度中の実用化を目指し、今年度中に概念実証 POC を開始予定であることが11月24日分かりました。 DCJPY のホワイトペーパーと進捗状況を報告するプログレスレポートが公表されました。デジタル通貨フォーラムは国内暗号資産交換業者 D カレットが事務局を務め、3メガバンク、 NTT グループ、 KDDI らが立ち上げました。現在では クロス ID、セキュリタイズジャパン、ハッシュポート、ブーストリーといったブロックチェーン関連企業やオブザーバーとして金融庁、総務省、財務省、経済産業省、日本銀行が参加しています。デジタル通貨フォーラムが公表したレポートによると、現在フォーラム内に設置された10の各分科会によって DCJPY の POC を見据えたユースケースの検討が行われているといいます。各分科会には電力ピアツーピア取引、セキュリティートークン、地域通貨、サプライチェーン、エンタメ領域へのデジタル通貨の活用の検討や電子マネーとの連携、セキュリティといった分野が挙げられています。ホワイトペーパーによると DCJPY は民間銀行が債務として発行することを当面前提としており、かかる債務は預金と位置づけられることを想定しているといいます。また発行される DCJPY の単位は1円が最小単位となるようです。単位未満の資金決済のニーズがある場合の取り扱いについては引き続き検討するということです。また DCJPY は決済用預金に属する性質のものであり、不利は行われず、全額預金保険の保護対象となる想定ということです。また DCJPY には二層構造の特性があります。DCJPY を発行、送金、償却するために共通領域と付加領域が設けられており、これらを連携させる仕組みには Dcaretが提供する二層構造デジタル通貨プラットフォームが用いられています。共通領域では DCJPY の残高を記録する元帳の管理及びそれらに付随する業務を行うための機能や民間銀行がデジタル通貨を発行するにあたり各銀行のシステムと連携するための仕組みなどが提供されています。パーミッション型ブロックチェーンによって構成されており、また相互運用性、インターオペラビリティの確保もされており、他のブロックチェーンとの間でデータのやり取りを行うことも可能であるということです。また付加領域ではビジネスニーズに応じて事業者がスマートコントラクトを開発し導入することができるといいます。既存のシステムとデジタル通貨プラットフォームを連携させることができ、支払い決済と物流・商流などとのリンク、物やサービスと資金との同時受け渡し DVP、 デリバリー VS ペイメントなどが可能となり、また独自トークンの発行もできるということです。またホワイトペーパー公表に合わせ、デジタル通貨フォーラムの NFT 分科会が DCJPY の POC についての概要を発表しています。なお NFT 分科会は凸版印刷、 KDDI、 NTT ドコモ、ハッシュポート、 Dcaretの5社によって設立されています。POC ではデジタル通貨を管理する共通領域とデジタル通貨決済を実現する付加領域によって構成されるこの二層構造デジタル通貨の流通を検証するといいます。付加領域におけるデジタル通貨はハッシュポートの子会社であるハッシュパレットの独自ブロックチェーンパレットで発行され、共通領域についてのデジタル通貨は Dcaretの二層構造デジタル通貨プラットフォームで発行される予定ということです。パレット上に構築された NFT マーケットプレイスにて販売される NFT をデジタル通貨で決済することを想定しているということです。なお、凸版印刷は POC で利用する NFT マーケットプレイスの提供、KDDI は共通領域におけるデジタル通貨の発行、NTT ドコモはマーケットプレイス上で販売される NFT コンテンツの提供を行うということです。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産モナコインの取り扱いを開始することが11月25日分かりました。 GMO コインが新たに暗号資産を取り扱うのは10月に発表したシンボル以来となります。なおモナコインは国内にてビットフライヤー、ビットバンク、フォビジャパン、財布、コインチェック、こちらは現物取引はありませんが DMM ビットコイン、そして積み立てのみですが桜エクスチェンジ、この7取引所にて取り扱いがあります。発表によると取り扱い開始は12月1日となるようです。発表によると GMO コインでのモナコイン取り扱い開始は12月1日からとなるようです。定期メンテナンス後に預け入れが開始、21時より取引開始、翌日12日より送金が可能になるということです。モナコイン取扱いの対象サービスは取引所、現物取引および貸し暗号資産となります。今回の新規通貨取扱いで GMO コインはビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、 OMG、 テゾス、クワンタム、エンジンコイン、ポルカドット、コスモス、シンボル、これにモナコインが加わり合計16銘柄を取り扱うことになります。続いてのニュースいきます。フランスリーグアン加盟のプロサッカークラブ AS モナコがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて公式ファントークンを発行することが11月24日分かりました。なお今回の提携によりリーグアン加盟クラブとしてはパリサンジェルマンに続き2チーム目の提携となりました。発表によると AS モナコの公式ファントークンの販売及び価格などの詳細については近日中に公開されるということです。ソシオス .com は運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。 チリーズは欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行い、ファントークンを発行しています。すでにチリーズと提携したスポーツ組織が100個を超えて、最近では欧州以外にもブラジル、アルゼンチン、コロンビア、韓国のサッカークラブとの提携も行っています。今月にもチリーズは初の市場参入としてメキシコのサッカークラブ、クルブサントスラグナ及びアトラス FC との提携を発表していました。なお、AS モナコに先んじてリーグアンにてファントークンの発行をしているパリ・サンジェルマンでは、アルゼンチン代表フォワードのリオネル・メッシ選手に対しファントークンで移籍金の一部を支払っています。またファントークンは暗号資産取引所クリプト .com にも上場しています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて、地域プロ野球リーグを運営する九州アジアプロ野球機構 KAL のトークン発行と販売開始が11月25日分かりました。九州アジアプロ野球機構は2020年に九州初の地域プロ野球リーグとして誕生した団体です。初年度は火の国サラマンダーズ、大分 B リングスの2球団でリーグをスタート。2022年度からは福岡北九州フェニックスが加盟し、翌シーズンからは3球団でリーグ公式戦を行います。なお、福岡北九州フェニックスではフィナンシェにおいて初の野球チームとしてファントークンを7月に発行しています。今回フィナンシェ上で発行されるトークンは KAL トークンとして販売されます。販売売上は主に九州アジアリーグの発展に向けての取り組みに使用されるということです。また KAL トークン購入者は特典としてリーグ初の投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて得票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として SDGs 活動企画投票や KAL PR レディ先行投票、 KAL 応援グッズのデザイン案、抽選特典案として2022シーズン開幕戦チケットプレゼントや2022シーズン個人表彰式会場への招待チケットプレゼント、 KAL トークンライブスタジオへの招待プラスフリードリンク付きが上がっています。KAL トークンの販売実施期間は11月25日11時から2022年1月13日23時59分の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。先日から連続で公開しております、コネクティビーと雑誌ゲーテのコラボレート企画、暗号資産は世界をどう変えるかのインタビュー動画の第3弾公開されております。今回のシリーズは慶応義塾大学経済学部教授である坂井豊隆氏のインタビュー動画全5回中第3回目の公開となっています。今回の第3回目は今ブームの NFT について、この盛り上がりや現在の NFT の価格や価値についての考察を語っていただきました。こちらサイトに記事が上がっております。この記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した記事コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などが公開された時の公開通知、そしてインタビューなどをし記事に追記をした際の更新通知としてツイートをさせていただいています。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してアカウントをフォローしていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。